11月25日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。
ドイツに勝って飲みすぎなんですよね、きっとね、飯田さんね。
いやいや、そう、まあまあ ね、そうね、
祝杯だって言って飲んだのがちょっと今日響いてますかね。
やっぱあの筋肉痛と同じで、翌日よりも翌々日に来るっていうね。
遅れて現れるんですね。
もうね、年を取るとこういうことになるんだなっていうね。週の初め真ん中ぐらいの疲れが、だいたいこうしわ寄せが週末にやってくるというね。おっしゃる通りでございます。
ガガガでした
ね。いやいや、本当にね、そうなんですよ。やっぱりね、こう何か年を感じるなということが多いんですけれどもね、朝ですね、はい、こう会社に行きますと、新聞がすでに用意されていて、で積んであるんで、それをですね、まあ、ペラペラめくりながらどうしようかなみたいなことを考えるんですが、今日はね、知り合いがいっぱい載ってたんですよ。
そうなんですよ ね、
朝日新聞にですね、人というね記事がありまして、はい、うん、これはあの一面こうバッとあって、それをこう開くとっていうところにね、載ってる二面ですよ、はい、だから結構いいところなんですが、朝の通勤客たちを応援する雑踏のチアリーダーということで、浅妻久美さん38というね、私夕方この朝の番組やる前に、夕方のザ・ボイスという番組を6年3ヶ月担当いたしました。でその中で、中継コーナーがありまして、街角ステーションという、でそこのレポーターをしてくださった、方でですね、はい、いやー、なんといってもいい飲みっぷりで、
そうなんですよね。美味しそうにその試食もされる方で、私もあのボイスは飯田さんの代打で2回3回ぐらいスタジオ入っていて、その時に浅妻さんとあの話す機会もあったりして、中継聞いてました。
うん、そうだよね。そう、なんかあのとにかく食べ物屋さんに行って美味しそうに食べて美味しそうに飲むなっていうね。うん、でそれを聞きながら、勝谷正彦さんとかだった、もう勝谷さんもお酒も大好きでね、あのその日本酒の蔵まで行って寄稿を書いたりとかね、もうされてた人ですけれども、畜生うまそうに飲むなって言ってね、そんなやり取りをしてましたけども、そう、その時からもうすでにね、朝チアっていう朝あのチアリーダー姿で、通勤する人たちを新宿の駅前とか新橋の駅前とかで頑張ってきてくださいねって言って、おはようございますって、やってたのを思い出して、でそれもずっと続けていて、もう13年近く続けてるんだということでですね、まあ今はそれだけじゃなくって、本を出したりとか、出張チェアやったり講演やったり、あと一般社団法人の全日本応援協会ってものを作ったりとかね、応援の力を科学的に解明する応援学を作る構想まであるんだというようなことがインタビューに乗っていて、あーすげーなー、あの当時からもう5年以上経ちますけど、いやー頑張ってんだなーっていうのをね、改めて、感じるところでありますし、うん、でそして、もうお一方、これは先ほどね、あの上ちゃんも紹介してました、読売の地域面26面かな、はい、にふるさとというね、まあ、あの自分のこうふるさとの話をしながら、越し方行く末を考えるというコーナーで、日本放送アナウンサー東島恵里さん、
よっ
よじゃないよ。もうさ、紹介する前からなんでそんなニヤニヤしてんだよ。
してないですよ。
ニヤニヤしてるよ。
我らの先輩ですよ、もう。
ねえ。これ、どうなんだろうね。日本放送に記者さん来てくれて、で、写真も撮ってくれたのかなっていう感じ。そしてその下にはですね、思い出の一枚ということで、川遊びと、小学校入学前の東島さんのね、
ニコニコもいい写真なんですよ、この写真が。
いやいやいや、ニヤニヤしてるじゃないか。
しかもですよ、ここのエピソードのところで、うん、川ではザリガニやサワガニを捕まえて遊んでいましたって。あの東島さんがザリガニを捕まえていたなんて。
待って待って待って待って、あのね、子供はザリガニぐらい捕まえんだろう。
本当ですか。 東島さんがザリガニを捕まえてるイメージがもう湧かなくて、だってこの間東島さんに私、東島さんってジーパン履くんですかって聞きましたもん。イメージがなさすぎて。
なんて言ってた？
履くよーって言ってました。
いじってんだ
ろ。いじってないです。
絶対いじって
んだろ。本当にそう言ってたんですって。
東島さんはジーパンも履かないし、うん、ザリガニやサワガニも捕まえないし、
捕まえないんじゃないかって、
なんならおならなんかしないぞくらい。
いやもう本当に本当にいやー本当素敵な写真なんですよ。
もうね、だってこう会社来てね、新業アナウンサーがニヤニヤしながら、井出さん今日はこんな記事があるんですよ、ほら東島さんはやっぱり取材でも白い服着てますよ、グエグエみたいなね。
グエグエなんて言ってないですけど、東島さんのこうスタジオで撮っている写真が、まあ、白黒の写真ではあるんですけど、うん、おそらく白い洋服であろうという写真だったんですよ。
ね、やっぱりそこに目が行ってしまうあたりが
ですね、やっぱり白い洋服だわっていう
ネタを探すんじゃないよ本当に。いやでもね、記事は本当にいい記事で、しかもこういうねインタビューだとやっぱりこう外面の部分でですね、いいこと言おうみたいなのがあるんだけど、それだけじゃなくって、入社4年目の時に言葉がうまく出なくなったこととかね、結構そういう内面とか悩みにも触れながらですね、インタビューに答えてますので、よろしかったら読売の26面であります、結構ね、長尺というか長いことをインタビューされたんだなという記事が出ておりますので、よかったらご覧いただければと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この系工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今週の OK 工事アップは工事エネルギーウィークと題しまして、様々な角度からエネルギー問題を掘り下げてまいります。で、今日は6時50分過ぎ、ニュース7時またぎのゾーンで、自動車評論家国沢光弘さんと電話をつなぎまして、日本の EV、電気自動車事情について詳しくお話を伺ってまいります。そして今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん。まず6時半過ぎに取り上げるニュース、オリンピックのテスト大会にまつわる談合を強制捜査へということを、昨日速報が入ってきましたが、今朝はですね、各紙一面で取り上げております。それから7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、閣僚に疑惑続々発覚も、岸田総理は、内閣改造年末年始の否定というニュースが出てきております。さらには高齢者運転対策、そして、日本維新の会と減税日本選挙協力白紙にと、来年の春の統一地方選挙に向けていろんな動きが出てきているぞというあたりも取り上げてまいります。ここが気になる朝刊各紙が入ってまいりました。一面トップですが、先ほども、ね、申し上げました、今日も後ほど鈴木哲夫さんと深めていきますが、オリンピックの組織委員会が発注したテスト大会業務の入札で談合が行われたという疑惑について、これをですね、談合調整かということで本格捜査に乗り出す方針ということを、昨日の、昼過ぎにはもうすでに、速報が流れておりましたけれども、これが一面トップというところが多いです。朝日新聞、オリンピック五輪組織委側、談合調整か、落札企業の出向社員、独禁法違反容疑本格捜査へ、それから読売新聞、五輪談合強制捜査へ、テスト大会電通など落札、ということでですね、書いてあります。これについて後ほど取り上げます。みなし公務員の制度の問題であるとか、その辺も絡んでくるであろうということで、東京都も調査をするんだということが出てきております。それから毎日新聞、長射程ミサイル3段階配備、地上型反撃能力想定、政府検討ということで、北海道などが候補になるということですが、島嶼部、の防衛のため開発中の地上発射型ミサイル、長射程化に応じて、第一段階は南西諸島、第二段階は富士山周辺、そして第三段階は北海道に配備すると。北海道に配備するものに関しては射程が3000キロ余りのものなんではないかと、検討に入ったということで、検討に入り、そして実際にね、開発をしていって作ることができるのは2030 2020年代半ばまでの実現を目指すというふうにしていますけれども、ようやくこういう議論が出てきたなと、まあ、今までは射程1000キロ余りというところが、まあ、一つの目安みたいなことが言われてましたけれども、まあ射程が2000キロで富士山の周辺、まあ、あの辺はね、東富士の演習場等々ありますんで、そこからということになると、北京や平壌が射程の中には入ってくるということでありますし、まあ、地上発射型でそうだということになる。北海道から射程3000キロということになると、まあ、北京だけでなくってですね、まあ、遠くロシア、シベリアあたりも入ってくるぞとこういうことになるわけであります。まあ、こういったものを持って、そして、何かあったら反撃するぞということを見せることによって撃つのを抑止するというのが、まあ、主眼になっていくんだろうというところでありますが、まあ、ただこれをきちっとこう運用できるような予算であるとか、あるいは法律面でとこういうところも、まあ、今後詰めが必要なんだろうというふうに思います。で、気になる記事でありますが、朝ですね、こうしてこう新聞を読んでいって、結構こう細かく見る癖がついているのはですね、各社名前が違うんですけれども、総理大臣の昨日一日のですね、動きっていうものを出している総理動静というね、ものがあります。で、これ、分刻みでいろんな人に会っていろんなことやってんだなと、内閣総理大臣ってのは忙しい仕事してんだななんてことがね、冒頭を見てて。で、ここに表に出てくる名前でもですね、まあ、いつも通りの名前もあれば、昨日はですね、元プロ野球選手の斎藤佑樹氏なんて名前があって、何話したんだろうね、みたいなね、ハンカチ王子と。まあ、確かにハンカチ王子も、ね、早稲田だし、総理も早稲田で、東文会の先輩後輩ではあるんだなというようなところはあるんですが、それだけなのかなとかね、思うんですが、でそんな中ですね、こうずっと見ていくと、昨日の夜7時なんですが、直前月例経済報告関係閣僚会議が終わった後、東京芝公園の東京タワーに移動しまして、不屈の政治家安倍晋三写真展を鑑賞ということで、まあ、これ各紙、政治欄でね、ちょっと記事になってたりなんかもしましたけど、これ、今月のですね、19日、まあ、先週の土曜日からすでに始まっていて、今度12月の1日まで、来週の木曜日まで、東京タワー1階のレッドイベントスペースというところで、開催されてます。副題は産経新聞カメラマンが捉えた勇姿ということで、これね、先日正論の9月号の増刊でグラビア特集があったんですけど、その時に、まあ、カメラマンさんが安倍さんほど縁になる政治家はいない、できるだけ多くの人に写真見てもらいたいですねなんていうことを、編集部の方々に言っていて、まあ、そこからじゃあどっか場所見つけてやろうかみたいな話になったそうなんですが、で日本放送もね、新春に総理インタビューというのをやっていて、まあ、安倍さんだけじゃなくって、菅さんであったりとか、あるいは今年の頭には岸田さんにインタビューをしたりして、でその時も写真を撮るんで、そんなあたりの写真も載っていると。だからね、ラジオの収録風景なんかもどうやら見ることができるらしいというところなんですが、それだけじゃなくって、この話をですね、安倍さんの時代に官房副長官やってた萩生田光一さん、今政調会長ですが、に話したら結構乗り気になってですね、萩生田さんが官房副長官時代に撮影した秘蔵写真も提供してくださったと。で、官房副長官って、これ、特に政務の官房副長官、総理のまず、外遊に同行すると。で、同行するだけじゃなくって、この官房副長官、が、首脳会談を行う席にも同席をするんですよ。で、同席をした上で、あらましとしてこんなことを話しましたよっていうのを記者に対して、説明をするブリーフィングというんですけれども、その担当が実は官房副長官で、だから本当政府の公式カメラマンも入れないようなところに入っていくことができ、でかつ自分の持ってるスマホでもちろん許された場面ですけれども、写真を撮ることができると。だから結構ね、唯一無二の写真がその萩生田さんの携帯の中に残っていたりなんかしたらしくて、それが出てくるというね、 なかなかこういろいろ面白い、写真がいっぱいあるぞというあたり、ちょっとね僕も見に行こうかなと思っております。東京タワー1階のホールで、入場料は1000円だそうです。12月の1日までと。まあそしてその安倍さんの写真を見た後にですね、大倉の山里という日本料理店に行って麻生さんと食事っていうのは、またこれもここで麻生さんと会うかみたいなのもいろいろとね動いている。まあその辺の政局の内幕については後ほど、鈴木哲夫さんとじっくり深めていきたいと思います。今時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。まず今日は朝日読売一面トップ、オリンピック組織委員会の談合、テスト大会での談合についてというところですが、
は
い、
これは以前も出させていただいた時にお話僕したんですけど、要するにこの組織委員会そのものの、構造も含めてですね、やっぱりオリンピックの、 その、体制の問題ですよね。で、例えば組織委員会なんていうのは、その、なんていうのかな、要するにみんな出向なんですよ。
はい、
出向ってことは、後ろに自分の会社とか、いろんなものを、言葉あるけど、背負ってきてるわけですね。だから、その、冷静にじゃあみんなで議論して何が正しいか、じゃあこう決めましょうという、しっかりとした組織っていうかガバナンスっていうかな、それができてない、
はい、
だみんな、ある意味では妥協でね、じゃあ僕が背負ってるこれちょっと通してください、おいいよ、その代わり俺が背負ってるこれも通してくださいよ、これって談合ですよね。要は
そうなりますよね、体質的にそうなると。そう
で、僕は実際そこに私自身じゃないんだけども、頼まれてね、音楽事業なんとかやれないかっていうので、僕はちょっと中に入ったので余計分かったわけですね。で、今回の場合やっぱりこの談合って、このいわゆる広告代理店同士のいろんなこう問題も出てきてますけど、広告代理店の中でも圧倒的にやっぱり、事件にもいろんなこれまでなってきたけど、やっぱり電通がすごく強くて、で他の広告代理店っていうのはやっぱりどうしてもその入っていけないみたいな空気がある中で、だからそれをまとめるのは、まとめるためには話し合うしかないわけですよ。だから、何が言いたいかというと、結局こういう事件が起きる、もうそういう組織や土壌になってるってことなんです、もともとが。だから僕はこれはもう小手先のことをね、そのいろいろやったところでもうダメ、つまりもうオリンピックのやるに、今度札幌運動ありますけども、
承知かと、
やっぱ組織委員会のもう組織そのもののあり方を変えないとね。戦術ってなかなか難しいんだけど、置くのはだけど、少なくとも例えばそういう談合とかそういうものに厳しいようなね、そういうトップを会長に置くとかね、政治家じゃなくてね、そんなことでやっていくしかないと思いますね。
まずはこのオリンピック組織委員会の問題についてでありました。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあまず株と為替の値動きをお伝えしておきますが、株式市場、ニューヨーク株式市場は11月24日感謝祭の祝日のため休場となっております。で、円相場動いております。現在は1ドル138円60銭付近での取引と、またちょっと円高に触れるという形になっております。 では今日取り上げるニュースですが、今週1週間工事エネルギーウィークと題しまして、まあ、さまざまエネルギー事情について、掘り下げております。最終日今朝はこのニュース7時またぎの時間を使いまして、自動車評論家の国沢光弘さんと電話をつないで電気自動車などなどその未来課題について伺ってまいります。すでに電話がつながっています。国沢さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの EVHV というところで言えば、今月16日にトヨタの新型プリウスが発表されました。で、EV じゃなくってハイブリッド、あるいはプラグインハイブリッドなんだというふうに思ったんですが、これどういった期待感だとかありますか？
はい、皆さん一番勘違いしているのは、はい、電気自動車の時代に最終的になるのは2050年です。
おお、まだ先の先なんですね。
まだまだですね、うん、電気自動車 その環境っていうのは整っていなくて、
はい、
今は移行期なんですね。
うん、
で移行期はやはり燃費のいいハイブリッドが、
はい、
あと、10年15年は非常に大きな、役割を果たすということで、プリウスというのは、ハイブリッドですよね。
なるほど。
はい、
これはだから現実的な選択肢ということなんですか？
そうです。本当にこれからすぐに電気自動車になるというわけではなくて、徐々にそのなっていく間において、
はい、
やっぱり二酸化炭素の排出量を減らさないといけないですよね。
で、
普通のガソリンエンジンから、ハイブリッドに乗り換えると、はい、大体半分ぐらいになります。50% 減ということですよね。そういうものを経て、徐々に電気自動車になっていくということだと思います。
これね、デザインの部分も結構変わってきてるし、あとこの操作性なんかもね、シフトレバーが見づらいとかそういうのが変わったみたいなことが言われますけれども、国沢さん、どんなところに注目されてらっしゃいますか？
発表してみたらですね、
はい、
世界的に大きな反響があって、で今売ってるプリスというのは、
はい、
4代目なんですけれど、3代目すごく売れたんですけど販売台数落としちゃったんですね。これは世界規模で、デザインがあんまり良くないと、結構厳しい評価を受けました。
はい、
で新型はですね、これ世界的にデザインがいいと、もうどこの国でも YouTube を見ると、かっこいいとか美しいとか新しいとか、もうそんなもう称賛の声ばかりですね。
ほー、見た目がもう全然違うと。
はい、車というのは、やはり格好がすごく大事だと思います。で、そのスタイルが悪ければ、どんなに性能が良くても、やはり売れないということなんですね。車というのは、まず環境の前に、車という、商品の魅力というかですね、
はい、
そういうものが大きいと思います。
いやなんかこれね、EV とか HV にこうなっていって、その車本来の部分が損なわれちゃうんじゃないかとか、走りの面白さとかっていう方もいますけど、やっぱそういうところはバランス取りながらやっていくんですか？
そうですね。ただ価値観っていうのがあって、はい、例えば私みたいな60ぐらいの人間にとってみるとですね、鉄道といえばやっぱり蒸気機関車がかっこいいと言われたんですけど、
はい、
今の若い人は電車を見て、インバーターの音がどうのこうのか言っていてですね、それがかっこいいっていう個性になりますので、
はい、
私たちはもう本当にガソリンエンジンとか、その排気ガスとかの匂いがとかどうこう言いますけど、これからの若い人は電気自動車が趣味性になっていくんじゃないかと思います。
なるほど。さあ、スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。やっぱり鈴木さんもエンジンの音とかそういう方でしょ？
いやいや、だからね、今60っておっしゃったけど、僕はさらにその上行ってますから、60もうすぐ来年5ですけどね。いや、僕もやっぱセダンのこの、
はい、
ちゃんとデコボコじゃないけど、
ちょっと角張ったような、
丸っこいいのはもう なんか曲線はダメなんですよ。いや、ダメっていうか、みんな同じ曲線の車ばっかりだなって最近すごく思うんですけど、でも、これやっぱ性能じゃなくて、そのデザインっていうのもやっぱり、あれなんですね。もうその、極めて重要なポイントだって、売れる売れないの、
ねえ、
ことなんですよね、今話を伺ったらね。
国沢さん、やっぱりこれ世界で通用しなきゃなんないってなると、このデザインっていうのもその結構普遍的なものに変わってくるんですか？
そうですね、一 飛行機のデザインって、はい、みんな同じような格好してますよね。
あ、確かに
車のデザインも空気抵抗、ええ、空気抵抗を減らさなきゃいけないので、まあ、だんだん似てくることは似てくるんですね。で、カクカクの車はやっぱり空気抵抗良くないので、
はい、
カクカクの飛行機がないのと同じで、
ええ、
やはりこれから電気自動車の時代になっても非常にこう滑らかなラインになっていくと思います。
寂しいな。
で、この、まあ、おいおい電気自動車にということの流れの中で、ヨーロッパのこう自動車会社なんかもういち早く EV だ EV だって言って、もうすぐにでもできそうな報道がされたりなんかしますけど、このプロセスっていうのはどういうふうに捉えてらっしゃいますか？
いろいろ調べてみたり向こうに行ったり話を聞くんですけれど、
はい、
結構その、ま、強硬なというかですね、日本は割と環境といっても、
はい、
あまり真剣に考えてないように思います。ヨーロッパで決まってるとかいうことで動いてると思うんですけれど、ヨーロッパの人たちは本気で今いろいろロシアが問題起こしてますけど、
はい、
そんな状況の中でも、うん、電気自動車に向かう道をですね、
はい、
諦めてないし、速度も遅めようと思ってないんですね。だから真剣にこう化石燃料を使わない方向に動いていると思います。
これそのね、うがったというかひねくれた僕なんか見方しちゃうんですが、ヨーロッパの自動車会社がガソリン車で日本に勝てず、ディーゼル車でも不具合があった、で、HV では、まあ、もちろん勝てないと、なんか環境規制とかで締め付けながら日本排除してんじゃないのとか思っちゃうんですけど、その辺どうなんですか？
はい、そう考えることもできると思うんですけど、でも人のマーケットですよね。日本のマーケットではないので、向こうが決めたルールはですね、
はい、
こちらも守らなきゃいけないので、文句を言っても何の意味もないんですね。
なるほど。
だから向こうがそうしようって言ったら、
はい、
それは技術で負けなければいいだけで、日本も頑張ればいいだけの話だと思います。
その辺はかつて CVCC エンジンでホンダが頑張ったとか、そういうのと同じなんですかね？
もうね、その通りです。もう本当その通りだと思います。昔日本がアメリカでですね、厳しい排気ガス規制ができて、はい、世界中の自動車メーカーができないと言って、流れようとしてるときに、まあ、日本自動車メーカー、ホンダとマツダがですね、クリアできるよと言って、この法規は動き始めたんですね。なので、むしろ日本は積極的にそうなったら、取り組んでいくべきだというふうに私は思います。
さあ、まず電気自動車、まあ、これね、インフラ部分で、充電器だとかっていうのもこれ整備しなければいけないと思いますが、そのあたり日本の現状いかがでしょうか？
はい、もう圧倒的に遅れてると思います。ヨーロッパに行くと街中至るところに200ボルトの普通の充電器があるんですね。ですから買い物に行ったり出かけた時に、まあ、充電できると。飛行場に行っても、まあ、アメリカなんかもうずらりと200ボルトの充電器が並んでるんですけど、まあ、翻って日本を見ると、
はい、
まあ、羽田空港、まあ、日本で一番大きな飛行場ですけど、
はい、
そこに行くと200ボルトの充電器5つしかないんです。
5つ、
はい、もう考えられないくらいなんかやる気がないイメージですね。
そっか、その辺のインフラを整備しないと、これでもね、鶏が先か卵が先かみたいなことを言いますが、まずこのインフラ整備をやんないと、ものというか車そのものも普及しないということですかね。
そうですね。よく急速充電器が日本はどうのこうのって言われますけど、
はい、
急速充電器はもう取り合いになるし、非常にコストがかかるんですね。性能が高ければ高いほど設置コストもかかるし、
はい、
維持コストも高くて、とてもその電気を売るビジネスとしては成立しないんですね。なので、その急速充電器はもう本当に高いテスラとかですね、
はい、
オルシェとかもう1000万以上こうの車を乗るような人たちのもので、普及にはですね、200ボルトの普通の充電器、ショッピングセンターとか、
はい、
病院とか、会社とか、そういうところに置くものが大事だと思います。
いや、どうなんですか、普通充電器でもなんか短い時間だとなかなか充電できないんじゃないかなとか思っちゃったりもするんですか？
そうなんですね、皆さんそう思ってるんですけど、
はい、
まあ、例えば日産のサクラという軽自動車、出たんですけれど、
はい、
これは20キロワットという、まあ、ガソリンと20リッターのイメージでいいと思います、
はい、
20リッターぐらいの量の電池なんですね、
はい、
でそれに対して普通充電器でも1時間で6リッター入れられるので、
は、
まあ、3時間も入れればもうほとんど満タンになると、ま、なのでショッピングセンターで1時間やれば、まあ、大体3分の1入るしということで十分だと思います。
なるほど。そうなったらね、でコストも安いんだったらどんどん普及してもらえばと思いますね。
そうですね、 あの最近ガソリンスタンドが減ってきてるんですね、
はい、
もうあの地方に行くとガソリン入れに行くのに、まあ、20分30分走るという地域が多くなってきてるんですけど、うんうん、まあ、電気はですね、幸い日本全国つづうらうらどこしてもあるので、はい、そういう意味ではあの電気のインフラの方が簡単なんですね。
なるほど。
しかも安いです、電気の方が。
で、あともう一つ、ここのところなんかあの自動車に対しての走行距離税みたいなのが、それこそ EV になったらガソリンで税金取れないからみたいな話が出てきましたけど、これってどうなんですか？
あ、そうなんです。あの自動車乗ってる人はみんなお金持ちだと思われていて、もうめちゃくちゃたくさんの税金をかけてるんですね、
うん、
まあ、車の税金だけでも、まあ、重量税、自動車税、じゃあ、まあ、ガソリン税、
はい、
でさらにですね、うん、他の国だったら大して高くない高速道路 ものすごい高い料金を取ってますよね。なので車からはもう本当に取りたいだけお金取っていて、
はい、
その上さらにですね、電気自動車の時代になるとガソリン課税がなくなりますよね、
はい、
それが足りなくなるということで、うん、まあ、今度走ったらお金出せというのを考え出しているということですね。
これ走った分だけ金を取られるってことになったら使おうとする人いなくなるんじゃないですか？
あのですね、こう東京にいると車って遊びの道具に思ってる方多いんですけれど、
は
い、もうこれ地方に行ったらもう足なんですね、
うん、
でこれからどんどん人が減ってくると地方の公共の交通機関がどんどんなくなっていきます、
はい、
それにこうカバーできるのが、まあ、車と個人の足なので、それに対するものをですね、本当だったらこう補助をつけてもいいのに、
はい、
まあ、お金取るということがひどいと思いますね。
これそんなことやってるとね、本来普及させるはずの EV だとかも普及しなくなっちゃいますよね。
そうですね、足を引っ張ることになると思います。だからまあ何を考えてるのかよくわからないですね。
でこれね、いろんな税金取られてるぞってことですけど、その自動車の重量税に関してもなんか電池が重いからもっと取れみたいな話があるらしいですね。
重量税ではなくて、その走行距離課税ですね。これはあの電気自動車は車重が重いからですね、はい、道路を傷めると言ってるんですけど、
はい、
だけど、2次関数のグラフを見ると、
はい、
下のところってすごい緩やかなんですよね、角度が、
はい、
で車、乗用車って軽いので、道路を傷めてるのは右の方にあるトラックとかなんですね。ぐわっと上がってくるところですね。なのでその確かに車重は 10% が重いんですけど、
はい、
ほとんど角度のないところでの 10% なので、
ええ、
それで車を傷めるというのはデタラメな話だし、それを信じる人というのもちょっと信じられないですね、う
ん、確かに少し考えればトラックの方が重いからねって話になりますもんね。
いやトラックの方がもう 何万倍も道路を傷めますので、それに比べるとですね、もう本当に微々たるものです。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか？セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。閣僚に続々疑惑発覚も、岸田総理大臣は年末年始の内閣改造を否定。岸田総理は昨日記者団から年末年始の内閣改造や党役員人事を検討しているかを問われ、私自身そうしたことは全く考えていないと述べました。その理由について総理は、今は国会に専念しなければならない、年末に向けて様々な政治課題があり、そうした課題に専念していかなければならないと語り、早期の改造を否定しております。まあ、この閣僚疑惑続々発覚、そしてご自身も白紙の領収書出てきたみたいなことまでありました
が、うん、そうですね、この内閣改造の否定、今ね、飯田さんが読んでくださった、言ってくださったその話で言うと、うんうん、これ自民党の、まあ、閣僚経験者が話したけど、もうね、はい、今の支持率とかこの政治状況見たら、
はい、
もうやれることも何でももうやるしかないんじゃないのと、まあ、ちょっと投げやりな言い方ですよ。だから内閣改造だってなんだってね、
うん、
もうやれること何でもやるしかないんじゃないのって、だからこれは応援というよりは、
はい、
もうなんか何やってももう、だからもうやれることただやればいいんじゃないのって投げやりな感じのことを言っていて、
ちょっと好きにすればみたいな感じの、
そうそうそう。でもう一人これ幹部ですけども、これはまあ内閣改造についてすごく おお、なんか面白いこといいなと思ったんだけど、
はい、
いや今更内閣改造やってもしょうがないんじゃないのと。
うん、
うん、でそもそも今3人主要閣僚変えたでしょ。
そうですね、
もうすでにこれ第3次改造内閣だってわけですよ、
はい、なるほど、
もう内閣改造今やってるようなもんだと。
19人の閣僚のうち3人変わってんだからさと
だから内閣改造とかやったってね、
はい、
もう結局はもう何もならない。だからもう今は目の前の仕事を一つ一つ、例えば旧統一教会の救済法案とか、
うん、
まあ、総合経済対策ですね、これがまさに今ポイントにこれからなってくるけど、一つ一つもやるしかないんじゃないか、もうそれで地道にやっていって、もうまあ、世論がちゃんと評価するかしないか、もうそれしかないという、まあね、まあ、言い方してましたけど、だから内閣改造っていうのはやっぱりもうなんかこう、今まではね、
はい、
体制一新とか、そういう意味では有効なカードだったけど、今の状況で岸田さんにとっては決して有効じゃ僕はないと思いますね。だから、まあ、本人は、こう、まあ、やらないというふうにね、言ってるみたいな、まあ、朝礼誤解の人だから、
はい、
明日急にやるかもしれない。それは分かんないですけどね。
いや、それこそ、ね、うん、3人山際さん来て、で、法務大臣も、葉梨さんもあって、うんうん、で、今回、ね、寺田さんもあってと。うんうん、で、今度、また復興大臣の秋葉さんっていう名前が昨日あたりから出てきました。う
ん
う
ん、飯田さんね。
ええええ、
ありがとうございます。僕の、前段話を振ってくれた。いやいや、この前永田町ね、ちょっと、はい、回ってたらね、こんな話があって、これ、ローカル、どうもローカル新聞が、そういう表現をしたらしいんだけど、
はい、
今度の、臨時国会は、うん、そのまさに今の季節、秋の、ね、
はい、
山寺っていう表現、山のお寺ね、
お、はい、秋の山、
つまり紅葉がねもう深まってね、
はい、
でこの山の中腹にね、
はい、
お寺がポーンとあってね、で後ろにこう夕焼けでね、
あ、
でお寺の鐘がゴーンってなってね、あ、まあ、まさに今この風景じゃないですか。
確かにそうですね。
でそれだってわけで、でもね、よく見ると、はい、山、秋の山寺、秋は秋葉さんの秋、ね、
おうお
う
お
う、山は山際さんの
山、はい、
寺は寺田さんの寺。
ああ、なるほど、なるほど、
ね、最大のもうブラックジョークなんですよ。それでうわーって、しかもね、そこに紅葉の葉っぱがパラパラー
っと、
その風景の中に話さんっていうね。
なるほど。
いや、だから結局まあそれでいくとですよ、その質がなんかこれブラックジョークですよ、
うん、
次残ってるのは秋ってことになりますよね、あと。
あ、
だからやっぱり秋葉さん、はい、でこれね、立憲の実は国対の幹部と水曜日ちょっと僕話せたんだけど、
はい、
秋葉さんやっぱ徹底的にやるって言ってましたね。
お、
うん、で今まではその割とこういう閣僚スキャンダルなんかを追及してるとね、
はい、
まあもうそろそろいいんじゃないのと、他にやることあるじゃないかって言って、こう割とそういう反発が来て、
はい、
逆に立憲なんかもそう言われると、じゃあいいかみたいな、ちょっと及び腰になったんだけど、今回はもう一歩も引かないって言ってましたね。だからこの後半国会の中でやっぱ秋葉さん そのいわゆる進退みたいなね、処遇みたいなものは一つ僕はやっぱ大きな鍵になってくると。もう野党は追及を諦めないって言ってますからね。
野党はチャンスと見ているというか。
いや、まあそうでしょう。だから客観的に見てもこんなチャンスは野党にとってはないわけで、逆にこれを流れを作れなければ野党は何なんだっていうことになっちゃうでしょ。だからまあチャンスでもあり、もう最大のなんかもう山を迎えてるというふうに僕は思います。だからその辺はしたたかでね、それまた後でお話しますけどね。
いや本当なんかね、野党ペースでっていう、まさに、
うん、
で閣僚をじゃ変えれば変えたで、今度はその説明を本会議で、うん、あるいは予算委員会で総理がきちっと説明するんだって、うんうん、ここも前例作っちゃいましたもんね。
いや、そうですね。だからもう流れがもう3回できちゃってるわけだから、
うん、
まあ秋葉さんはやっぱりなかなか厳しい。だから岸田さんはどうこれ処理するかですね、うん、あと自らの問題もあるし、
はい、
でこれ昨日なんかも説明してたみたいですけどね、岸田さん、例えば自分 の政治資金絡みの話、
はい、
これね、どうも僕の感触ではですよ、話をしてる感触では、うん、その例えば岸田さんのことを取り上げた週刊誌もそうだし、
はい、
それから松本大臣のことを、これ赤旗だったかな、
はい、松本剛明新総務大臣、
うん、はい、この2つともね、続報は あるんじゃないかな。
お、
僕のちょっと感じではそんな感じしてますね。だからそうなるとね、
はい、
どういうふうに、まあ、うんうんうん、あれ対処するで、これね、じゃちょっと岸田さんの話をするとね、僕やっぱり最大の問題、もう危機管理が欠如してるって、これはもう飯田さんもすごくそれを感じてると思うけども、あの岸田政権のね、
はい、
でそういう側近もいないっていうのもあるけどもね、あの僕結構、まあ、いっぱいあるんですよ問題あるけど、まあ、今日あえて一つ挙げるとすればやっぱね、官邸と党、つまり岸田さんと自民党のね、やっぱりこう連携が本当に、ね、うまくいってない。でここを何日かの間に、あの茂木さんとか、
はい、
あのそれから幹事長の、ね、茂木さん、それから、あの昨日かな、あの麻生さんとも、あの、はい、会ったりしてますけど、これもともと主流3派で、
うん、
岸田派、麻生派、茂木派っていうので節目節目で集まって政権支えていこうってやってたでしょ、
はい、
でもね、ちょっとね、まあ、麻生さんは相変わらずいいかもしれないけど、茂木さんとの間にちょっと僕は距離を感じますね。
ああ、岸田さんと茂木さんの間、うん、
でこれきっかけはね、やっぱりね、あの旧統一教会問題だと思いますよ、
はい、
でこれあの今救済法案をということでやってますけど、はい、これ茂木さんはね、やっぱり公明党連立組んでる公明党に結構気を使って、公明党もこう微妙な立場なんでね、ここでね、こうもう水面下でもうめこう緊密に話をしながらね、どう進めるかってこうなんて慎重にやってきてたわけですね、ところが最近のそのいわゆるいろんなもう支持率だなんとかだ閣僚の問題出して、岸田さんがね頭越しにパーンと要するに調査するって言ってみたりね、はい、から、この国会でその救済法案成立するみたいなポーンと言ってみたりね、
うん、
十分なね、やっぱ連携っていうか、まあ、事前にじゃあ茂木さんとしっかり話してみたいな、そういうのはないんです。だからね、そういう意味では茂木さんからしてみると、
はい、
ちょっと待てよっていう話にね
やってらんないよと、
うん、だからその辺のちょっと距離感不信感みたいなのは僕は感じましたね。だから 2、3日前だったかな、その茂木さん公邸に呼んでってありましたけど、
はい、
まあなんかそこをちょっと岸田さんもあまずいと思ったんでしょう。 だけどね、この不信感っていうのは、はい、そう簡単には解消されないとなると、まあちょっと自民党との連携みたいなものがね、
うん、
しっかりやっぱりこれ政府与党で固まっていかなきゃいけないところで、この辺少し弱点かもしれませんね。
あ、うん、でこれそこの打開策なのか何なのか、うん、今朝方あたりから、ね、ニュースが入ってきたのが、来年1月上旬に岸田総理ワシントンを就任後初めて訪問してバイデンさんと会談する方向で調整に入ったという話が出てきました、
うんうん、これでも飯田さん外交詳しいからあれだけど、いやいやいや、ワシントン、逆に言うとね、
はい、
ワシントンに1年間まだ行ってなかったんですかって話でしょ。
そうですよね
普通ならね、
はい、
まあ、安倍さんの時なんかしたたかだから、まずあの人はアメリカよりもまず中国に行ってね、みんな驚かして、
はい、第一次政権はそうですよね。
そうそう、でアメリカにもプレッシャーかけたわけですよ、うん、日本ちょっとなかなかやるなみたいなね。
うん、
でもその後ちゃんとワシントンに行って、
はい、
だって同盟国でしょ、
うん、
やっぱりホワイトハウスできっちり、
はい、
あの膝詰めで話をするっていうね。でもそれすらまだ
確かに菅さんもね、就任後結構時間は空かずに、うん、ハンバーガー食べましたよね。
始発じゃなかった。
ああ、
そういう意味では、まあ、コロナとかいろいろあったんだけれども、
はい、
やっぱりで岸田さんはアメリカに行きたいアメリカに行きたいってずっともう去年から僕の取材で言ってるんです。だけどなかなか外務省は頑張ってるんだけど、
はい、
アメリカ側がそう簡単に、まあ、こう言って、うん、でも今度は防衛費で日本がね、出すから、あ、じゃあ、まあその見返りになんてことでしょうけど、だから行ってあってもね、もう今さらもうしょうがない。だから何を話すかってことですけどね。
本来はそこですよね、うん、会うだけが目的じゃないわけですもんね。
いや、だからまあここもやってる間の外交だったら、これまた支持にはつながりませんよね。
続いて教えてニュースキーワードです。高齢者運転対策。福島市で97歳の男性が運転する車が歩行者などに衝突し死傷者が出た事故に絡み、警察庁の露木康弘長官は昨日の定例記者会見の中で、高齢運転者による交通事故について今後必要な対策のあり方を検討していきたいと述べました。高齢運転者による交通事故防止策では、 改正道路交通法が今年5月に施行されております。75歳以上で一定の違反歴がある人を対象にした免許更新時の運転技能検査実車試験や自動ブレーキなどを備えた安全運転サポートカーサポカーに限って運転できる限定免許が導入されています。これね、ドライブレコーダーなどで映像がこう出てきて本当にこう痛ましいというかね、女性跳ねた後信号待ちの車3台に衝突。
そうですよね。
だからパッと見た感じだとあれブレーキかけたのかなこれっていうのはね。
まあそうですよね。でもねこの問題ものすごく難しいと思うのは、つまり高齢者イコールそのいわゆる交通事故の可能性があるイコール免許はもう返納してもらいましょうみたいな年齢とその、そういうところを短絡的にやっぱり結びつけて進む話じゃないんですよね、はい、で、まあ、あの都心は別としてもやっぱりその地方なんかに行くとね、本当にあの 高齢者でももう本当に車がなきゃ生活できないところたくさんあるわけでね、はい、だからそういう人たちもじゃあ年齢でじゃあ免許どんどんもう取るのかあの取り上げるのかそんなことできない、だからやっぱりこれは本当に仕組みを作っていかなきゃいけないと思うんですね。でその中でその今飯田さんもおっしゃったようにそのいわゆるじゃあしっかりそのチェックしていく つまりあ の能力っていうかね、あのでこれもだけど実はそのいわゆる認知あの機能っていうのかな認知症とか、はい、認知機能みたいなものをまずやってそれでこう引っかかるとじゃあ次にみたいな感じなんですよね。でも実はそのあの認知機能だけじゃなくてやっぱり運転技術っていうのかな、はい、例えばまあ分かりやすく言うと例えば運動神経がだんだんこう、なんていうかな、あの鈍ってきて僕なんかもうそうなんだけど、となんか足がすぐ動かないとかね、
はい、
それまずこれはどっちか技能ですよね、こういうものをやっぱセットでやるとかね、例えば今3年に1回とか言ってるけどこれを例えば もっと頻度を高めてね、まあ半年に1回例えばあ65歳以上はやんなきゃいけないとか、まあ、それは半年1回多いかもしれないけどね、でもでそういうやっぱりこうシミュレーションをする、実は機械とかそういうのはやっぱ国が全部補助するとかね、そういうことをやりながらやっぱチェックしていく、だからもう本当にすぐ取り上げるっていうことだけでいいのかって、それからさっきおっしゃったサポカーですよね、
はい、
あの今日はまさにあの EV 車の話なんかもあったけども、こういうあのなんか技術力って日本の車、ね、あの作ってるとかあるはずだから、そういうサポカーなんかもセットでこれはやっぱり国がそれなりの補助をやっぱりしていくというね、これから高齢化社会になるんですから、だからそういう意味ではもしかしたらこの車に対しての出資国の出費っていうのは社会保障かもしれないですよ ね考え方として、だからそういうこともやっぱりそのチェックの仕方、それからそのハードを含めてセットでやっていかないといけないな、
結局生活の必需品になってるところなんかだと、じゃあ免許取り上げてそれで一丁上がりかといったらそうじゃなくて、免許持ってなくたって車代わりは乗っちゃう人は乗っちゃうんだからねって、だって不便だもんってことになっちゃう、
いやそういうことですよね、だから、でじゃあ代わりにそのバスを地域のバスを走らせるか、でもそれはもう、はい、そらいいですよ だけど、決まった時間にしかバスは来ないわけだしね、果たして、だからその辺この辺は本当難しい、だけどやっぱり制度としてできる限りのことをやれてるかというと、今言ったようにね、まだやんなきゃいけないことたくさんあるので もうこれね、
サポカーだって止めるまでいかないんですよね、これ、あの速度は落とすんだけど、結局自動運転になっちゃうから止めるまではいかないみたいな、その辺な規制なんとかなんないんですかねみたいな話ありますもんね。
そう思います。あとはやっぱり家族でしょうね、
あ
家族でやっぱりお父さんのこと運転をね、お母さんのこと考えると一緒にね、そんなことでしょう。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化、さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
スクープアップ。
日本維新の会と減税日本選挙協力が白紙に。日本維新の会の藤田幹事長は来年春の統一地方選で名古屋市の河村隆市長が率いる減税日本との選挙協力が白紙になったことに関し、約束があったわけでもない、お互い切磋琢磨していこうという形になったと述べました。来年春の統一地方選、やっぱこれに向けてっていろんな動きも出てるんですね。
いやそうですね、まあ、要するに 地方選挙だから、はい、国政選挙ではないからっていうそのふうに言ってる人結構永田町でいるんですよね。だけど実はやっぱり統一地方選挙っていうのはそれなりにやっぱりその節目になるわけですよ、
はい、
で特にそこをそのいや国政選挙よりもまずって言ってやっぱりターゲットにしてる政党とかね、
はい、
あるわけ で、まあ、これあの例えば、まあ、まさに今言ってたに日本維新の会もそうだし、はい、公明党なんかもそうなんですよね。
あ、
どんどん党の勢いが今弱くなってるから、
はい、
もうとにかく統一地方選挙で、
うん、
とにかく約1500人ぐらいがもう改選ですから、
お
これをとにかくもう今地方固めなきゃダメだ、だからもう必死なわけですよね。
もう本当その人たちがいざ国政選挙になればもう現場でもうね、大車輪で動く人たち、
そうつまり地方組織を固めるという表現でもいいかもしれませんね、で特にやっぱり日本維新の会は、
はい、
なんだかんだやっぱりこうブームはあるんだけど、うん、やっぱりこう強いのは関西で、うん、
はい、
で地方とか例えば東京なんかでもそうだけど、
うん、
じゃあそれほど維新がガッと盛り上がってるかっていうとなかなかでしょ、
うん、
でやっぱりその維新としてはもう去年の参議院選挙前から言ってたけども、自分たちのもう目標はもう目の前の参議院選挙じゃないんだと、
う
んうん、来年の統一地方選挙なんだと、
うん、
でここでとにかく地方議員をしっかり増やして、
はい、
まあ、600とか今言ってますけど、まあ、あの実は本音であの幹部と話したけど700は行きたいぐらいの思いがあるんですよね、うん、そうすると700人ぐらいできると地方組織、地方議員ができて地方組織ができる、
はい、
さあそれをベースにして、うん、目標は次の総選挙ですよね、
衆議院選挙、
そうだから、うん、あの本当に参議院、こういう表現してまして当時幹部がね、参議院選挙は、まあ、1票でも多く1人でも多く通ればそれでいいんです、
お、
だから参議院にかけてますなんてもうそういうこと言わなかった。
なるほど。
で参議院選挙の最中にもね、来年の統一地方選挙の面談とかもやってたぐらいですよ。
あ、候補者の面談、
そうだからそれぐらいかけてるわけね。だ結局その延長で さっきあの冒頭に言った、つまり例えばその愛知ではそのもう長くその維新とね、は
い、
それから、まあ、愛知 の河村市長のね、あの減税日本のこ
う
選挙協力やってきたんだけど、今回はしないと。でこれはそうですよ、結局まあなあなあでね、
はい、
まあそこの選挙区で誰か一人狙うんであれば、じゃあ維新がうちがじゃあ引いてどうぞ減税に譲りましょうなんていう、まあある種選挙協力的なことをやってたらダメなんですよね。さっき言ったように維新の目的は地方で一人でも多くでしょ、もう戦いですから、
はい、
だからもう下手な選挙協力とかじゃなくてもう徹底して候補を立てて、
うんうんうん、
もう正候補で維新の議席を全部取りに行くんだと。だからこれは選挙協力が、
はい、
あのできないっていうのは、うん、これも当たり前なんですよね。
まあ、しかもね、この統一地方選、地方の議会選とかっていわゆる中選挙区が多いですよね。一、
う
ん、つの選挙区から一人が受かるじゃないんですよね。
みんな敵なんですよ。
あ、
うん、だから結局あの維新とあの減税で仲良くじゃないんですよ。中選挙区だから、
はい、
お互い敵で戦うわけだから、
でその票の取り合いで最後の一席どうなるみたいなことをやるわけですもんね。
そうで、だからそれはね、例えば維新と、愛知で言えば維新と今あのその減税の関係になったを言ってるけれども、
はい、
実はそこには自民党もいれば、
はい、
それから他の立憲から公明からいっぱいいるわけですよね、ということは維新にとってみるとですね、自民党も敵なわけですよ。特に地方議会なんかでこう皆さんイメージしてもらったら分かると思うんだけど、
はい、
割ともう6期とか7期とか、
はい、
もう大ベテランの方とかおられるでしょ。そういう方がまた出る、
うん、
でもこういうのってやっぱり維新のなんか若い候補からするとなんていうか狙い目っちゃいけないけども、
あ、
まあその人ですか、いや改革ですかみたいなね、
うん、
っていうことはやっぱり自民党なんかに対してもね、地方議会も自民党多いわけだから、一人でもそれを落として自分が行くんだみたいな、つまり自民党と対決していくっていうのも見られるわけです、うん、そうすると中央でも自民党と仲良くなんかやってない、だから自民党に対してガンガン行くということになるわけです。そういう姿勢を来年の統一選までは維新は見せる。だから今立憲と組んで旧統一教会なんか、は
い、そうやってますね、
ガンガンやってるでしょ、
うん、
今までの流れからすると、うん、
はい、
なんか維新は是々非々で、まあ、あの政府与党の案もあの、うんうん、検討に値するなんてなんか言いそうなのに、
そうですね、
もう真逆から立憲と一緒になってガンガン攻めてるのは、はい、全部だから話がこれつながると思うんですけど、皆さん、聞いてたらね、だから、つまり対決姿勢を維新は、はい、あのもう持ってやっていく、そのためには今中央でも自民党とは対決していく、だからこれおそらく来年 の, その通常国会でもね、予算とかいろんなことでね、うんうんうん、あのむしろ、まあ、立憲も戦いたいわけだから自民党、
はい、
ここと組んでね、
あの
でもおそらくですが嫌な言い方だけどこれ未来永劫じゃないと思います。
なるほど。
統一地方選挙次の総選挙に向けての、はい、シナリオであって、だからあの完全にこの2つがね、うんうん、あの1つになるぐらいのっていうことは僕はないと思う。ただ今野党のそういう意味では戦略的に、うん、まあお互いウィンウィンでじゃあ行こうやってことで今この立憲と維新がうまくつながってる。でなんかね、選挙住み分けも総選挙のそんなことも考えてもいいなんて話が今動き出てはいるんです。だからね、こうしたたかな現実路線の野党が、まあ、右と全く左の維新と立憲が大きな塊組んで、まあ、うん、っていうそういう動きが、まあ、少し出てきてるかなって感じしますね。
鈴木さん、これ、うん、世代交代みたいなものっていうのも影響してきます。昔だったら、うん、例えば松井さんと、うん、まあ、橋本徹さんがいた時は橋本さんが、うんうんうん、安倍さん菅さんと会って飯食ってみたいなのがニュースになったりしてたじゃないですか。
いや、世代交代という意味では維新も結構若い優秀のいるけれども、で割とそういうのほら、あの三役についたり割と維新は前面に出し、まあ、そういう世代交代出してきてるんだけど、
ね、吉村さんだとか今の藤田幹事長だとかも若い世代で来てますよね、うんうん、
だけどね、やっぱバックにはね、うんうん、僕は松井さんだと思いますよ。だから松井さんがある程度みんなも相談に行くしね。
なるほど。
で一方立憲はやっぱりこのしたたか男って言ったら安住さんでしょ、
国対委員長。
そうそうそう、だからクロートの中では今だから立憲やっぱ安住すごいねって話になっていて、でもそれは逆に泉代表なんかからすると、
はい、
ちょっといやいや俺だよっていうのはあるからね、あれなんだけど、でもまあそういう現実路線歩いてるのはおそらくだから松井さんとか、あの安住さんとかね、その息のかかった人たちの中で話し合いがまあ行われて、まあ、国対同士も維新の国対もね、なかなか、
遠藤隆さんっていう、
はい、なかなか
これはね、あのあんまり名前知られてないかもしれないですけど、いろんな舞台回しをするっていうね、
そうなんです
、キーで出てくる人ですよね。
まあ自公もしたたかに連立組んでんだからね、野党もしたたかに、でとにかく二大勢力がぶつかって緊張感の政治で初めて国民をみんな向くんだから権力はね、だからそういう意味ではしたたかって本当はあまりよろしくないけど、かもしれないけど、僕はやっぱその対決構造、大きな勢力の対決構造というのは僕はプラスになるのかなって、国民にとってはね、そういう気もしますけどね、
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。